町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
先週カウントダウンのランキング外のニュースとしてお伝えしましたが、中国が日本の水産物に対する輸入検査をエスカレートさせました。サンプル検査を全量検査に変更するというもので、その波紋が広がっていますよね。
検査に時間がかかり、中国で日本産の水産物の物流が止まったり、日本の輸出業者が輸出を止めざるを得なくなったりしており、日本政府も中国に全量検査を早期に撤廃するよう申し入れました。ところが中国は聞く耳を持っていないようです。
この問題の発端は、政府と東京電力が福島第一原子力発電所で発生した放射性物質が含まれる汚染水を浄化した上で薄めた処理済み汚染水を海洋放出するという計画を打ち出し、来月にも開始しようとしていることがありますよね。
はい、まだ海洋放出は始まっていませんが、中国は強硬で国民の健康を守る必要があると主張し、日本に対し処理済み汚染水の海洋放出をやめるよう要求しています。
だけどそこ、それほどおかしな話はないと思ってるんですよね。番組でも何度もお伝えしてきましたけど、処理済み汚染水の海洋放出には IAEA 国際原子力機関もお墨付きを与えており、健康被害の心配はないはずだからなんですよ。で、客観的に見て問題の解決には、今のような日本政府の対応では拉致が開かないでしょう。そこで今日は一体どうすべきなのかといった点を含めて、番組後半の深掘りのコーナーで僕がお話したいと思っています。
はい、ちょうどこの話私も気になっていましたので、ぜひお願いします。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースからお伝えしましょう。
原油高を反映、レギュラーガソリン価格が10週連続で上昇して1リットル174円80銭に。保険金不正請求のビッグモーターの兼重社長が水曜付で引責辞任。水曜の国交省のヒアリングには和泉新社長らが対応。
続いてニュースカウントダウン5位のニュースはこれです。
火曜日、中国が1ヶ月も行方が分からなかった秦剛外相を解任。後任は格上の共産党政治局員で前任の王毅氏が兼務。王毅氏は駐日大使経験もあり、2013年3月からおよそ10年間外相を務めました。退任後に再び外相に就くのは極めて異例です。今回の人事は火曜日に1日だけ緊急開催された全国人民代表大会の常務委員会が決めたものですが、外相解任の理由は明らかにされていません。
はい、解任された秦剛さんについては、新型コロナウイルスの感染説とか、女性問題の責任を問われた説とか、いろんな憶測が飛び交ってるんですが、はい、僕むしろそっちよりもね、秦剛さんを抜擢したのは習近平国家主席だっていうことですから、習さんの牽制に一定の影響が出るんじゃないかという方の、そっちの見方の方が関心ありますよね。それでは4位のニュースはこれです。
昨日、朝鮮戦争の休戦から70年の節目に。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は水曜日、昨日の大規模な軍事パレードに出席するために北朝鮮を訪れたロシアのショイグ国防相と会談しました。一方、韓国では昨日、ユン・ソンニョル大統領が釜山の国連記念公園を訪れ、朝鮮戦争で戦死した国連軍兵士の慰霊塔に献花しました。
はい、キム総書記とショイグ国防相の会談については、両国の関心事に関して話し合い、安全保障や軍事面で見解が一致したとしていますので、孤立感を深める北朝鮮の後ろ盾をロシアが務める一方で、北朝鮮はロシアのウクライナ侵略を支持したものと見られています。 しかしこの朝鮮戦争ですけど、はい、まあ、日本が独立を取り戻したり経済の再建の好機になったり、まあ、チャンスになったり歴史上の大きな出来事なんですけど、やっぱり今なお朝鮮半島ってその核兵器の使用が取り沙汰されるような危険な火薬庫であることに変わりないというか、むしろ深刻化しているわけですよね、はい、そういうことに、まあ、昨日みたいな節目には我々日本人も思いを馳せておく必要があるんだと思います。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
1000円以上への最低賃金の引き上げ、水曜日の会議で結論が出ず今日仕切り直しに。水曜日の会議では労働者側の委員が現行の水準だと労働者の賃金が年収が200万円程度のワーキングプア水準にとどまるとして 5% 程度の引き上げを求めたのに対し、経営者側は下請け企業が賃上げのために値上げ交渉をすると契約を打ち切られかねないと懸念、難色を示したとのことです。
まあ、今日の会議どうなったか気になるところですが、はい、まあ、そもそも最低賃金というのはあの企業が従業員に支払うべき最低の賃金額のことで、まあ、全ての労働者がそれ以上の金額をもらえることになっています、はい、現在の最低賃金は全国平均で961円、岸田総理はこれを早期に1000円以上に引き上げるよう呼びかけていました。実際の値上げ率、引き上げ率見てみますと、2016年以降新型コロナウイルスの影響が大きかった2020年度を除いて毎年、まあ、ほぼ 3% 以上の上げ幅が続いてきてるんですが、はい、それでも足りない、アメリカのカリフォルニア州の2091円とか、ドイツの1749円とか、まあ、諸外国に比べるとものすごく見劣りするんですよ ね。なので引き続き大幅引き上げ、これが急務になっています。では2位のニュースはこれです。
水曜日、ロシア軍の新型コルベット艦の配備に対抗して NATO が黒い海黒海での哨戒と監視の強化を決定。背景には先にロシアがウクライナ産の穀物輸出をめぐる合意の履行を停止し、黒海での民間船舶などの航行を危険だと警告した上で、小型ながら新型の軍艦を黒海に新たに配備してボスポラス海峡とウクライナ南部オデッサを結ぶ航路のパトロールを開始したことがあります。
はい、これ NATO はロシアが航行危険だとした海域の中に NATO の加盟国であるブルガリアの EEZ 排他的経済水域が含まれていることをものすごく強く問題していて、ロシア軍が NATO 加盟国の民間船舶のダフなどを強行すれば NATO とロシアの直接衝突にエスカレートするリスクが跳ね上がってしまいます、うん、また、NATO はロシアが NATO 加盟国であるルーマニアとの国境に近いウクライナ領の穀物貯蔵施設を攻撃したことも、厳しく批判していて、ストルテンベルグ事務総長は、我々はいかなる攻撃からも加盟国の領土の隅々まで防衛する用意があると、強調しています、まあ、事態が NATO との戦争に突き進みかねないリスクがあることを、プーチン大統領は直視して、事態を沈静化させてほしいものだと思います。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
日銀が今朝 YCC 長短金利操作の修正を決定、事実上上限を 1% に。前日までに欧米の中央銀行が相次いで値上げして利上げしていた上、日本の物価が日銀の見通しを上回っていることに対応した措置です。この決定を受けて外国為替市場では1分間で1ドルが3円以上変動する乱高下がありました。
はい、まあ、今週最大の関心事、うん、はい、あの中央銀行ウィークとか金融政策ウィークとか言われてましたけど、まあ、今週振り返るとまずアメリカの FRB、連邦準備制度理事会が水曜日の FOMC 連邦公開市場委員会で予想通り 0.25% の利上げを決めたんですよね、うん、はい、で、問題はこれからの先行きの話で、もう一回 0.25% 規模で利上げがあるとされてるんですが、その利上げを一体いつやるのか、うん、年内あと3回 FMC 予定されてるんですけど、どの会合でやるつもりなのか、パウエル議長は全く言質を与えませんでした、はい、 ただですね、そうは言ってもどうやら利上げは年内のあと1回で打ち止めで、来年は多分利下げになるはずだっていう、まあ、そういう大きな流れが確認されたんだっていう見方が大勢となったことも事実だったんですね、
はい、
で焦点は、むしろ日銀に移った、で、インフラが激化しているその日本で日銀の金融緩和政策の一部修正が必要なんじゃないか、まあ、つまり、その長短金利操作の修正があるのかないのかということで、一時は あるんだっていう形で円買いが進んでたんですけど、直前になってまた慎重な見方が広がって円安に戻していたので、そういうところに日銀の決定が、伝わって、今、杉浦さんが伝えてくれたニュースでお伝えした乱高下が起きたっていう形でした。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘りです。
今日の深掘り、
はい、さて今日のテーマは、
処理済み汚染水の放出に異を唱え輸入の全量検査を強行する中国、日本政府は WTO 提訴で対抗すべきだ。町田さん、まずは今回の日中対立の原因となった処理済み汚染水の海洋放出がなぜ必要になったのか、そこからおさらいしていただけますか。
はい、2011年3月の東日本大震災の時に起きた福島第一原発事故、
はい、
あの事故は旧ソ連のチェルノブイリ原発事故と並んで人類史上最悪の原発事故だったんです。で、膨大な放射性物質を撒き散らしたり、多くの居住困難地域を生み出したり、まあ、実にさまざまな問題を引き起こしましたよね、
はい、
で現在、中国との間で懸案になっている、処理済み汚染水問題の根本にある原因もやっぱり福島第一原発事故なんです、で福島第一原発の 1,2,3 号機の原子炉内に燃料デブリっていうの残ってますから、それを冷却するには水が必要、その冷やした水は汚染水になっちゃいますし、隣接する阿武隈山地から原発の敷地内に、大量の地下水が流れ込んでくるので、この流れ込んだ水も汚染されてしまうと、
はい、
それで汚染水が出てしまうという問題もあるんです、
はい、福島第一原発事故が大量の汚染水の発生の原因であるということは分かりますが、あの事故からすでに12年経っていまして、なぜ今頃になってこの処理済み汚染水を海洋放出することになったんでしょうか。
ねえ、そう思う人きっと多いですよね、まあ、はっきり言っちゃうと12年もの間政府と東京電力がまずい対応を繰り返してて、他のことを他の失敗を繰り返してたからここまで来ていきなり放出って話になっちゃったってことですよね、で、まあ、振り返ってみますとね、当初政府はこの問題に対してそ知らぬ顔を決め込んで東京電力に押し付けて東京電力任せっていう態度を取ってました、で、事故から2年余り経って、まあ、ようやく、まあ、2013年夏ですけど、当時の安倍政権が国が前面に出て問題解決を主導する方針を打ち出したんですが、その出てきた対応策もどう考えても成功とは言い難かった、
はい、
どういう対策したかっていうと、巨額の資金を投じて原発敷地内に地下水が流れ込むのを防ぐためだと称して、周辺の土砂を凍らせて地下水が流れ込まないようにする凍土遮水壁なるものを建設したんです。これ聞いたことある人もいると思うんですけど、これ鳴り物入りだった割にはですね、効果が検証されてないんですよね。
どうなったんでしょう、
だからどうなったんだろうって、まあ、やっぱり凍り切らないんですよね、で漏れちゃうわけですよね。なので多くの関係者はその十分に効果が出なかったんだろうと推測してます。
じゃ発生し続けたことの汚染水というのはどうしていたんですか。
これがですね、先のことを考えずに敷地内にタンクを設置して貯蔵して、足んなくなるとまた作ってっていうことを繰り返してきました、
はい、
で今もう1000を超すタンクを設置して、もうこれ以上設置するスペースがほとんどなくなっちゃって、近く満杯になるっていう状態になってるんですね。
ものすごい数ですもんね、
はい、でお金も実はそんなことやってるとお金もバカにならなくてですね、この番組でよく出ていただくエコノミスト多いですけど、民間のシンクタンク日本経済研究センター、あそこが2019年春に公表した試算によると、福島第一原発事故の処理に必要な廃炉と汚染水の処理の費用はなんと51兆円、
はあ、
でその2年前に比べて19兆円も増えてたんですよね。 で結局のところ、まあ、だからその貯めておくタンクの問題、それからその使ってしまってるお金の問題、両方からもう限界だと、どうしようもなんないと、もうこれはちゃんと処理して海洋に放出する以外の方法はないというんで、12年かかってようやくこの結論にたどり着いたっていうわけです、
はい。
まあ、逆に言うと12年間かかって分かったんだけど、まあ、分かったっていうか最初から分かってたような気もするんだけど、あの政府がこれしかないって言い出したのがこの方式だっていうことですね。
なるほど。ではあのその仕組みを詳しく説明していただけますか。
はい、あのまずアルプスと命名された除去設備を使ってストロンチウムやセシウムといった放射性物質の大半を国の規制基準を下回るまで取り除きます、
はい。
それでも技術的にトリチウムは取りきれないので、これは国際基準以下に薄めて、放出することになってます。トリチウム30水素なんていうんですけどね、はい。でこれ自然界にも、存在する物質です。でさらにその年には年をということで、海の放出口周辺にはモニタリングポストを設置して海水に含まれるトリチウム濃度を計測し続ける仕組みも整備されているとのことです。
でそのやり方に、まあ、IAEA 国際原子力機関はお墨付きを与えているということですよね。
はい、あの今月4日に国際的な安全基準に合致しているとの報告書を公表しました、
はい。
で処理済み汚染水の海洋放出が続く限り担当者を駐在させてモニターしていく方針も示してます。から、日本の原子力規制委員会も今月7日付で一連の設備に使用前の検査に合格したことを示す終了書を東電に交付しました。まあ、こうした手続きを経て、まあ、放出に向けて安全性の評価関連の作業は全部ちゃんと行われて、それを受けて政府は来月8月中にも放出を始める方針を示しています。
でもまあ冒頭でも指摘されたように中国は猛反発しているわけですね。で中国以外の国際社会の反応というのはどうなんでしょうか。
まあ、こっちは概ね理解してくれてると言っていいと思うんです、アメリカはまあ早くから処理済み汚染水の海洋放出計画に好意的で日本を支持する姿勢を明確にしてきました。で韓国もまあ以前は違ったんですけど、まあ、ユン政権の発足以来かたくなだった態度を和らげてきました、
はい。
で7月5日、まあ、今月5日には IAEA の発表を尊重するとの立場を表明し、反対姿勢を続ける最大野党ともに民主党などと一線を画して韓国の国内世論に対して理解を求めるという形で動いてくれてます。あと EU ヨーロッパ連合ですけど、
はい、
こちらも、今月の13日日本産食品に課してきた輸入規制を来月中をめどに完全に撤廃すると正式に発表しました。
やっぱり中国だけが堅くななわけですね。
おっしゃる通りです。
ではお知らせの後、中国が堅くなな理由、これに対し日本はどうすべきか、町田さんに深掘ってもらいます。はい、
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、処理済み汚染水の放出に異を唱え輸入の全量検査を強行する中国、日本政府は WTO 提訴で対抗すべきだと題してお送りしています。さあ、お知らせの前は廃炉処理中の福島第一原発から発生する処理済み汚染水の海洋放出に対し IAEA が安全だというお墨付きを与え、欧米や韓国が受け入れる姿勢を示しているのに対し中国だけが反発し輸出規制を強めているというお話でした。
はい、でここで杉浦さんからその中国政府の態度、記者会見の様子を紹介してくれますか。
はい、中国外務省の汪文斌副報道局長は7月5日の記者会見で、日本は核汚染水の放出計画の強行をやめ責任ある方法で処理するよう改めて強く求める、国民の健康と食品の安全を確保するため海洋環境の監視や輸入水産品などの検査を強化すると述べ、早くから日本からの農水産物の輸入検査を強化する構えを見せていました。また輸入検査の強化が明らかになった後も中国外務省の毛寧報道官が先週の20日に記者会見し、中国政府は人民の健康と海洋環境に責任を持たなければならない、日本の海洋放出計画に反対し関連措置を講じることには確かな根拠があると主張しています。こうした中国側の主張に対し日本政府は全量検査の早期撤廃を求めていますが、まあ、拉致が開かない状態となっています。
はい、で今のまあ中国政府の言い分の中でね、
はい、
汪文斌外務省副報道局長ですが、 核汚染水っていう言葉を使ってんですよ、実はこの汚染水っていう言葉は一つのポイントでね、日本でも事故から数年の間当初は汚染水って言ってたんで す,、
そうですね、
はい、だけどそのアルプスやなんかを使って、ストロンチウムはストロンチウムとセシウムは除去し、でさらにそのトリチウムが残ってるのも薄めて海洋放出っていう議論になった時に、もうそれは汚染水じゃないだろうと、多分いち早くあれ言い出したのは僕だったと思うんですけども、処理済み汚染水だと言い出した、でそれを聞いた東京電力は実はものすごく喜んで、そこの言い方変えなきゃなというんで、我が家を得たりだったんでしょうけど、その後処理済み汚染水と言わずに処理水と言い出した、で日本のメディアはみんなそう言ってんだけど、処理して完全かというとそこはそうじゃないので、僕は処理済み汚染水ぐらいでいいと思ってんですけど、だけど中国の汚染水、核汚染水っていう言い方は、これはちょっとあまりにもひどいですよね。恣意的に悪いと言ってる感じがしますよね。そこにやっぱり中国の強硬さというか、かなりその乱暴さが潜んでる気がしますよね。
で町田さん、この中国政府なぜこれほど強硬なんでしょうか。
あのね、外交カードになりそうなものを増やしておこうっていうことなんだと思います、外交カードってその、本当の意味での本質的な問題ではもちろんあまりなくて、どちらかというと外交のための外交の切り札にするような交渉材料として取っておきたいってことだと思うんですね、でその、なんでそんな外交カードがいるかって言えば、アメリカと中国の間では経済と安全保障の両面でそのデカップリング分断が進んでまして、でアメリカ、日本はアメリカの同盟国として振る舞うことが多くて、中国保有網の強化に協力してますよね、したがって日中関係も冷え込んできてるわけですけど、こういう問題があってで交渉材料をいろいろ取っておきたいっていう中国の思惑が働いてると見ていいんじゃないですかね。でちなみにその中国は輸出規制を強めることに確かな根拠があると主張してるんですが、これは僕はね半分以上ブラフだと見ていいと思います。っていうのは IAEA っていう国際機関がお墨付き与えてくれてることは、これやっぱりかなり大きな大丈夫だっていう話ですからね。
では日本はどうすべきなんでしょうか。
日本政府は中国が自国のトリチウムを含む排水を海洋への大量放出している事実を棚上げして日本批判をしていることをしっかりと内外に、示していく、中国が科学的根拠のない輸出検査の強化していることを、明らかにする意味でそういう必要があると思います、例えばですね、中国の原発も結構トリチウム出してましてね、その一つ、例えば本安府原発というのは2021年の放出実績が90兆ベクレル、これ今後福島第一原発が年間に放出しようとしている計画の22兆ベクレル弱の4倍以上に達してるんですよ。なのでその僕が取材する限り、日本政府内部にはなかなかちょっとヘジテートする人が多いんだけど、それでもやっぱり速やかに WTO 世界貿易機関に提訴して、科学的根拠のないことをやってる中国はけしからんという裁判をやるべきだと思います。
でも日本政府はなんで慎重なんですか。
実は WTO での裁判っていうと、日本は2つ大敗っていうかトラウマになるような負け方してるんですよね、2つのうちの1つは2014年にオーストラリアが南極海での調査捕鯨を国際条約違反だとして中止を求めた訴訟で敗訴した件で、これは2018年後に IWC 国際捕鯨委員会から日本が脱退表明することにつながった敗訴だったんです ね,
ありましたね、
でもう一つは食品の安全性をめぐる韓国との裁判の上級審での実質敗訴って言った方がいいんですかね、一審では日本の食品は科学的に安全だっていう一審のその部分は上級審でも継承してくれたんですけど、韓国の輸入規制は日本に対して恣意的で差別的だっていう部分を取り消されて、先ほど話したユン政権の誕生までこの問題の解決ができなかった。なのでこの2ついずれも日本にとってはものすごく大きな痛手だったんですよ。ただですね、日本政府は2020年に外務省のそれまで質だった組織を下に上げるとか、そのいろいろ対策強化を体制強化をしてきたはずなんですね、なのでここは毅然として WTO 提訴する、それが真っ当な解決だと、解決策だと思います。岸田さん、こういうことこそ総理の決断が求められてるんじゃないですか。
以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、この番組の YouTube チャンネルが今週からスタートしてますので、そちらも皆さんぜひチェックしてください。チャンネル登録もお願いします。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。